藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010、
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト。それでは引き続き後編をお楽しみください。
後半行ってみよう。
続いて質問を読んでいきます、
はい
はいはい、
例えば辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストのような収録済みの音声データをフラッシュで再生させることを考えた場合、 7.1.4.2 や 7.2.1.1 などからキーボードで操作可能な音声や音量を制御するメカニズムを提供する必要があるのではないかと思います。
これはその通りですね。
その通りです、ね、
実際に
やってますね。
やってますよね、
はい、
で、視覚的な機能を実装する際に、画像やアニメーション表現などを採用した場合、もはや音声のみのメディアではなく映像も含むコンテンツとなるため、巡り巡って画像やアニメーション表現に対する代替、例えば音声ガイドなども必要になってきてしまうのでしょうか、
という。なるほど。これもですね、できればこういうものなんですけどっていう実物を見たいところなんですけれども、はい、さっきも説明しましたようにですね、音声ガイドが必要になるのは映像で視覚的にしか伝えていない情報がある場合です。なので、視覚的な機能を実装する際に画像やアニメーション表現などを採用した場合と、おっしゃってるんですが、これがちょっとどういうものかにもよるんですけれども、もしその画像なりアニメーション表現の伝えている情報が、まあ、視覚的にしか伝えられていなくて、でかつそれがコンテンツを理解するために必要不可欠な情報なのであれば、例えば画面を見ていなくてもそれと同じ情報が得られるように何らかの手段を使って代替コンテンツを提供する必要が出てきます。
はい、
ちょっとこれはですね、実物こういう場合はどうなんでしょうっていうのを見せてもらわないと何とも言えないところではあるんですけどもね。ポイントはそういうところですね、
はい、
はい、
では続いていきたいと思います。
はい、
時間経過に伴って自動更新されるバナー画像で装飾を目的にした演出があり、バナーをクリックすると詳細ページに遷移し、音声を含まない要素を実装する場合、例えばフラッシュで、まあ、考えた時以下の条件に該当するということでしょうか。以下の条件というのが、まあ、時間の経過に伴って変化するメディアであるかっていう。
これもですね、まあ、やっぱりいろんなパターンが考えられるので、
はい、
実物を見ないとはっきりしたことは言えないっていう前提になっちゃうんですが、まあ、よく企業サイトのホームページなどによく使われているようなフラッシュで作られた、いわゆるバナー画像っていうんですかね、の類であれば、これは、まあ、そもそもメディアではないというふうに判断できると思います、
うん、
はい、
ちなみにこれは該当するのかどうかっていうのを書いていただいていて、
はいはい、
で映像しか含まないメディアであるかどうかっていうのを、はい、この場合はどうなりますか。
これも、もうそもそもメディアではないので、
はいはい、
該当しないですね、
はい
はい、
続いてメディアはライブか収録済みのどちらであるか。
はい、これも、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、
うん、
まあ、メディアではないので、
はい、
まあ、どちらでもないですと。
どちらでもない、
はい、うん、
であとは同期したメディアであるかどうか。
はい、これもメディアではないので該当はしないという判断になりますかね、うん、まあ、やっぱりものによるんですが、いわゆるフラッシュを使って作られている、よく、まあ、サイトのホームページにあるようなバナーの役割をしているものですね、
はい、
まあ、よくこう3つか4つの画面がこう時間の経過とともに切り替わるっていうやつがありますけども、
はい、
類はメディアには該当しないという判断になろうかと思います。
はい、
はい、
では続いて、質問いきますね、
はい、
時間の経過に伴って変化するメディアの代替と、そのメディアがテキストの代替メディアでは、はっきりとそのようにラベル付けされているの違いがよくわかりません。
はい、これは前回、説明、させていただいたんですが、まあ、おさらいということで、
はい、
そうですね、説明しますと、まず時間の経過に伴って変化するメディアの代替が何を指すのかなんですが、これは、まず時間の経過に伴って変化するメディアっていうのは音声のみ、あるいは映像のみ、もしくは音声と映像の両方が含まれた、そういうメディアのことを指します、
はい、
まあ、いわゆる音声ファイルとか映像ファイルとか音声付きの映像ファイルとかですね、
はい、
そういうメディア の代替コンテンツのことをまず指してます。で、もう一つがそのメディアがテキストの代替メディアではっきりとそのようにラベル付けされている。で、これはですね、テキストの代替メディアというのは、まあ、既に本文などでテキストによって提供されている情報を、まあ、文章を読んで理解するのが困難な、ユーザーのために、例えば音声バージョン、映像バージョン、あるいは、音声付きの映像バージョンみたいな感じで提供している場合のことを指して、いまして、つまりテキストで伝えている情報の代替コンテンツということですね。まあ、前回もお話ししたと思うんですが、まあ、いわゆる画像の代替テキストではなくて、うんうん、テキストの代替バージョン、
はい、
まあ、イコール音声バージョンだったり映像バージョンだったり、音声付き映像バージョンなんかが考えられるんですけれども、
はい、
まあ、これ近いのはですね、2004年版の JIS の、5-9-F で、音声を用いる場合っていうのが書かれてるんですが、これがまあ該当するのかなと、
うんうん、
まあ、文章でだけじゃなくて、別の形でも情報提供することが望ましいみたいな、要件があったと思うんですが、まあ、まさに そこで言ってるようなもののことを指してます、
はい、
で、改正原案の方ではですね、付属書 A の31ページ目になるんですが、次のような用語説明もされています。テキストで括弧、直接または代替テキストによって括弧閉じ、すでに提示されている情報以上のものは提示していないメディア、
なるほど。
で、中記としてテキストの代替メディアはテキストの代替プレゼンテーションの恩恵を受ける人たちのために提供されると。テキストの代替メディアになるのは音声しか含まない、映像しか含まない、括弧手話の映像を含む括弧閉じ、または音声付き映像であるという感じですね、
はい
はい、これで どうですかね。
なるほど。
じゃあ最後の質問ですね、はい、例えばフラッシュのアクセシビリティ機能によって読み上げ可能なフラッシュの部品が配置されているというのは、後者のそのメディアがテキストの代替メディアではっきりとそのようにラベル付けされているに該当するのでしょうか。
はい、これは、まあ、先ほど説明したようにですね、ちょっと違うシチュエーションを指しているので、これはむしろですね、改正字数でいうと、一番最初の 7-1-1-1 非テキストコンテンツに関する達成基準の、まあ、代替テキストの提供に該当するかなと。要はフラッシュの例えばイメージだったりオブジェクトだったりいろんなものを、置けますけれども、それらに対して、まあ、読み上げ可能なテキスト、つまりまあ代替テキストを提供しているということになりますので、これに関してはですね 7-1-1-1 が該当する達成基準になります。
はい、ということで本日お届けいたしました回答、お役に立ちましたでしょうか。アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。当ブログエントリーへのコメントか、または以下のメールアドレスまでお寄せください。 ahy@mitsue.co.jp ahy@mitsue.co.jp です。そしてアクセシビリティポッドキャストを含むアクセシビリティブログでは、新しいコンテンツを発信するごとにツイッターの方で、お知らせしております。@mlcahy@mlcahy をフォローしていただきますと、アクセシビリティブログの最新の情報を、皆様のお手元にお届けいたします。
2010年もつぶやき続けますよと。
はい、アクセシビリティポッドキャスト、また次回のコンテンツでお会いいたしましょう。それでは
アディオスアミーゴース。